小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はタイの昔話をご紹介しましたね。
あんまりね、タイの話って日本では知られてないんですけどね、いくつかご紹介したんだけど、日本と似てるところもあるし、ちょっと違うところもありますよね、やっぱりね。
やっぱり仏教とか関係してる。そうですね、関係してる。お話もありましたね。
そう、やっぱりそういうのが多いみたいですね、どうもタイの話はね。
さて、今日は。
今日はね、はい、仏教に関係あるっちゃ関係あるんだけどね、ちょっと変わった話でね、こういう話なんですよ。はい、白いうなぎっていうのは、うなぎね、
はい。
うなぎの話なんですけどね。チェンサエンの町役場の南、約3キロのところに古代の町の遺跡があると。その町というのは、100万の他の国の歴史の中で重要な意味を持っている町である。100万の他っていうのはね、前回も話題になりましたけど、田んぼの広さでその国の力を示すのでね、そういう言い方をするんだけど、というわけはこの町で初めて一種の民衆会議が開かれたからであると。この町の名前はヴィエンブリュクサ、すなわち議会の町という名前であると。で、この町では何かを決めるときにはいつも会議が開かれた。今ではこの町のことを小チエンサエンと呼んでいる。小さいね、チエンサエンという意味ね。北の国、世の国の年代記の中にこの国の成り立ちが書かれている。これ古い年代記のようですけどね。仏教歴の1088年にはマハチャイチャナ王、王様の名前です、これ。マハチャイチャナ王、すなわち偉大なる勝利者という名前のこの王様は、北の町チエンサエンを治めてから1年経っていた。ある日のこと、この町の住民たちが国川で魚釣りをしていて、白いうなぎを捕まえた。そのうなぎはヤシの木の幹のように太くて、およそ13メートルほどの長さがあった。すごい大きなうなぎですよね。人々はこのうなぎをみんなで叩き殺して、マハ・チャイ・チャイナ王に貢ぎ物として持っていった。王様はうなぎの肉を薄く切って住民に分け与えた。町中の人々がそれを食べて腹いっぱいになった。夜の帳がすっかり町を覆って、最初の夜回りが町を回る頃に地震があった。そしてやがてそれは収まった。真夜中頃に地鳴りが聞こえて地震が起きた。そして真夜中の夜回りが通る前に三度目の地震が起きた。それでこの北の町は地中に沈み込んでしまった。そうやって町があったところに沼ができた。すべての人間は死んでしまった。王様もその一族も宮廷の偉い人たちもその家来たちも町に住んでいた住民はみんな死んでしまった。ところがたった一人、町の一番外れのところに家を建てていた未亡人だけが生き残った。次の日の朝、町の外に住んでいるお百姓たちや地主たちがやってきて、この町が地下に沈んでしまったことを知った。みんなは生き残りの未亡人に尋ねて次のようなことを聞き出した。夕方に一人の若者がどこからかやってきました。私はどこから来たのか、その名前は忘れてしまったのだけれど、その若者は私のうちに泊めてくれと頼んできたのです。そしてこの町には悪い匂いがすると私に訴えました。なんだか町の住民たちがみんなでうなぎを食べたような匂いがすると言ったのです。この町でこんなにひどい匂いがするからには、住民たちがうなぎを食べたに違いないでしょう。と、その若者は私に尋ねました。で、私は住民がみんなで白いうなぎを分けて食べたんだと答えたのです。するとその若者は私にこう尋ねました。おばさん、だけどあんたはみんなと一緒に食べなかったのでしょう。それで私は答えたのです。私は、つまらない女で子供も孫もいない未亡人です。 誰も私なんかに食べ物を持ってきてくれる人はありませんでしたよ。するとその若者はこう言いました。みんなと一緒に食べなかったのは本当によかったね。だけど誰にもこのことを話すんじゃないよ。私は最初の夜回りの時間に出て行きます。そして何かが起きたら、そして私が二度とあなたのところに戻ってこなかったら、あなたの家から一歩も外に出るんじゃないよ。この若者は未亡人にこういう忠告を与えると、家を出て行ってどこかに姿を消してしまった。そしてその一瞬後に、未亡人は最初の地震を感じたのである。三度続けて地震が起きた後で、未亡人は遥かに町の方を眺めてみたが、目に入ったのは至るところ水と沼ばかりだった。地主たちとお百姓たちはこの未亡人の話にじっと耳を傾けた。それから未亡人を自分たちの村へ連れて行ってパンを恵んであげた。人々は自分たちの中からクーン・クラーン、つまり宝物の主という男を選び出して指導者とした。それから人々はコン川の西側に新しい町を建てた。そしてその町に会議の町、すなわちヴィエンブルクサという名前をつけたのである。その後93年経ってこの町はアヌルート王のものとなった。王様ですね、アヌルート王様のものとなった、こういう話なんですね。地震についてはですね、例えば日本でも石垣島周辺に地震じゃないんですけど、これは津波ですけどね、予告するこういう話ってあるんですよ、
うん、
石垣の方の話では男どもが人魚を釣り上げてしまうのね、
うん、
でその人魚が涙を流して、私は人魚だと、で話してくれと、で話してくれればいいことを教えてやるっつって、今海の神様が人間に対して怒ってて、今夜かな明日の晩かな、その津波を起こすから、あなたたちは逃げなさいと、あなたの村は逃げなさいって言って、それで逃げてその村だけ助かったっていうような伝説があるんですけどね、うん、この話を読んだ時僕それを思い出したのね、うん、ある特定の人だけが自然からの声に聞くことができてね、それでその人は救われたという話ですね、
うん、
でその前に大きなタブーがあるでしょう、うなぎを食べちゃってね、みんなでね、なんかそれがあるんですよ。さっきの石垣の前には魚を取っていた、でその中で人魚がたまたま引っかかって、それは自分を許してくれたら、離してくれたら災難から救ってやるよというふうに言うわけですね。なんか一つタブーがあってですね、でそれを犯した者がやられるというふうなね、こういう話があっちこっちにあるんですね、
うん、
で一番大事なことは地震とか津波とかを予告するものがあるという、そこのところね、
うん、
これはおそらくあれじゃないですかね、人々の自然への恐れみたいなものね、
うん、
それが潜んでるんじゃないかと思うんだけどね、
うん、
あっちこっちにあってね、それがね。もう一つね、
はい、
聞いていただきたいんだけど、それはタマリンドの種っていう話があるんですね、
はい、
昔のことだったが、その頃一人の女がいた。その人には二人の息子があった。上の子は鈍くてあまり頭が良くなかった。下の子はよく考える子だった。夫が死んでからというもの、この女は二人の息子を一人で育ててきた。この母親は二人の育ち盛りの息子の食べ物を稼ぐためにたくさんの仕事を無理にしたものだから、しまいにはすっかり弱り果ててしまった。ある日母親は苦痛に襲われて地面に倒れた。それで自分はもはや長くは生きられないことを悟った。母親はいつしか頑丈に育っていた二人の息子を呼び寄せて愛情を込めてこう言った。子供たちよ、私の命はもうおしまいだ。私は今日にも死ぬかもしれない。だから私の最後の願いを聞いてちょうだい。私は貧しい女で、お前たちに遺産として残せるものは何も持っていない。だけどタマリンドの入ったカゴが一つあります。それは私が自分で集めたものなのよ。それをお前たちに分けてあげようと思う。これがお前たちのお母さんがお前たちに残した宝だと思ってちょうだい。これからはお前たちは自分で毎日の食べ物を稼がなくてはならない。私が死んだら二人は別れてそれぞれ自分の道を進みなさい。昔の人は兄弟がいつまでも一緒に住んでいるのは良くないと言ってるわ。互いに仲違いをしがちなもんだからね。 これが私の遺言よ。それから母親は二人の息子に、カゴの中のタマリンドの種を半分ずつ分け与えた。それが終わると、間もなく母親は息を引き取った。兄弟は遺体を担いで行って、習慣通り火葬に伏した。それから二人は別れ別れになって、母親の言った通り、それぞれの別の道を進んでいった。タマリンドの種は二人とも布切れに包んで持っていった。鈍い方の兄は布切れを受け取るとこう考えた。こんなタマリンドの種で何ができるっていうんだろう。これはお母さんがくれた遺産だ。だけどこんなもので商売ができるだろうか。できやしないよ。どこにでも転がっているようなタマリンドの種なんて欲しがる人がいるわけがない。だが遺産だから捨てるわけにもいかないな。かといって持っていくのも嫌だし。よし、火で行って食べてしまおう。それがよかろう。お母さんの思い出に食べてしまうんだ。兄はそう考えて森の中である家を訪ねてフライパンを借りタマリンドの種を煎ってしまった。それからまたそれをぬるぎれに包んで歩きながらポツリポツリと食べた。それが兄の弁当だった。それを全部食べてしまうとどうやって働いて食べ物を担いだらいいかわからなくなったものだから空腹に耐えなければならなかった。それで次から次へと人の家を訪ねていっては食べ物を恵んでもらった。そのうちにすっかり貧しくなってしまった。着物はまるでボロ切れのようになって腰の周りにぶら下がっているだけだった。それに比べて弟の方は賢くて分別があった。母親からタマリンドの種をもらった時にこう考えた。僕は貧しくて何も持っていない。お母さんは死に際に宝物をくれた。もうお兄さんも行ってしまった。僕は一人きりだ。力を尽くして何とかやっていかなければならない。僕は自分の食い縁を自分で稼がなくてはならないんだ。そうして近所の人たちに僕が独力でやっていけることを見せてやろう。お母さんは僕にタマリンドの種をくれた。これはお母さんが僕に残してくれた宝なのだ。何とかこの遺産を役立てる道を考えなくてはならない。きっとこの種をまいたらいいんだろうな。これが育ったら柔らかい小さな葉っぱと先っぽが出てくるだろう。そうしたらその先っぽを集めて市場で野菜として売ってやろう。その売り上げで暮らしていくんだ。そう考えて仕事を始めた。地面を耕して畑を作りタマリンドの種をまいた。間もなく可愛らしい小さな芽が土くれの中から現れた。弟はその柔らかい先っぽと芽を摘んで売った。まもなくそれは大きな木になって花を咲かせ実をならせた。弟はその実を取って売った。たくさん売ったのでかなりのお金が貯まった。日が経つにつれて弟の生活は良くなった。何しろ彼は質素な男だったのである。買いたいものは買った。けれども必要でないものは買わなかった。掛け事は破滅への道なので一切やらなかった。一月経ち、一年経つうちにだんだん金持ちになり、その暮らしも良くなっていった。畑も象も馬も召使いたちも限りなくたくさんいるようになった。もう金持ちと考えられる男だった。そして事実金持ちだった。だがその財産はすべてあのタマリンドの種のおかげだった。それに比べて兄は貧しく、その心は10万もの心配事で苦しんでいた。彼は毎日のご飯をもらって歩かなければならなかった。ある村からまた別な村へと旅して歩き、ある時はここで眠ってかと思うとまた別なところで眠るという具合で、まるで渡り鳥のように暮らしていた。何も食べ物をもらえない時もたびたびあった。そんな時には空腹を抱えお腹にご飯を入れるのではなくて水を詰め込んでいた。兄は分別がなかったので、自分で食べていくには手に食をつけなければならないということがわからなかった。彼はすっかり追い詰められてしまったので、目の中の血をほとんどすべて涙にして流してしまった。そんな時、兄はあの弟のことを思わずにはいられなかった。それで弟を探しに出かけた。至るところで弟のことを尋ねて歩いた。するとしまいに弟が幸運を仕留めて財産家になっているということを聞き出した。それは兄の心を大変喜ばした。そして弟の家を訪ねるためにまっすぐ出かけていった。門の前に立つと弟の家がとても大きくゆったりしていることが分かった。兄の心は痛み、こう考えた。俺はあまりにも貧しく打ちひしがれている。弟を訪ねて入っていけば、俺は隣近所の人々に恥ずかしい思いをしなければならない。それよりも旅を続けた方がいいだろう。だが俺の弟が親切で、気前がいいことを俺は知っている。 あいつはいつも貧しい人たちを助け、腹をすかしている者にはお布施をあげていったっけ。やっぱり扉を叩いて少しご飯をもらおう。俺が誰であるかあいつに言う必要はないんだ。兄はそう考えて弟の家に入っていった。台所にいる召使いのところへ行って食べ物が欲しいとせがんだ。それからこの機会になんとか一度だけでも弟の姿を見たいと思ったのでしばらく待っていた。やっとのことで弟が通りかかるのを見ると兄は満足した。けれども弟の方は立ち止まった。そして二人の視線があった。弟は兄を見かけた時になんだかこの見知らぬ男はどこかで一度会ったことがあるような気がした。それで思い出そうとしてじっと見ていた。そのうちに分かった。これは僕の兄さんだ。弟は今自分の目の前に立っているのが誰であるか分かると心に深い同情を感じた。それから応接間に行って召使いにあの見知らぬお客をここへ連れてくるように命じた。兄が入ってくると弟は兄の方に近づき心から愛情を込めて両手を取っていった。お兄さん、僕のことが分かりませんか。僕はあなたの弟ですよ。すると兄の目に咳を切ったように涙が溢れ出した。そして泣きじゃくりながらこう言った。お前を思い出せないはずがないじゃないか。思い出したんだ。だけどお前の前にいることがあまりにも恥ずかしい。お前は金持ちになったな。だが僕はとても貧しいので、目の中の血を涙にして流さなければならないんだ。兄と弟は抱き合って泣いた。心の痛みが過ぎ去ると弟はこう言った。愛する兄さん、今日からはもうそんな苦しい生活をする必要はありません。ここにいなさい。お兄さんの生きている限り食べていけるくらいの宝物を僕は持っています。ここにいてください。うん、愛する弟よ。兄はこの提案を受け入れた。何しろ放浪の苦痛はもうこれ以上耐えられなかったからである。それから兄は尋ねた。お愛する弟よ、僕は心から驚いている。お前は僕と同じように親からタマリンドの種を遺産としてもらった。それなのにこんなに金持ちになるなんて、一体お前はどういうふうにしたんだね。話して聞かせてくれ。僕は知りたいんだ。弟は笑って、それから自分の話をして聞かせた。兄はそれを聞きながらこう思った。分別があって宝を持っていないものは金持ちになるんだ。だが知恵がなくて宝だけ持っているものはその富をどんどん失ってしまう。将来のことを考えたがらないものは窮地に陥るものだ。というのが最後にくっついてるんですね。この話ね、はい、長い話だけども非常にスッキリしてるでしょ。それでこう人生観がはっきり出てる、そういう話ですよね、はい、まあちょっと教訓的すぎるかなと思うけれども、でもこういう話でもって若い人たちを教育してきたんだろうなということはわかりますよね、うん、いい話だと思うな、
兄弟愛も感じますね。
そうですね、
はい、今日はタイの昔話をご紹介しました。これまでベトナム、インドネシア、タイとアジアの昔話をご紹介してきましたけれども、うん、各国いろんな特徴があって面白いですね。
そうですね。少しずつ違ってね、やっぱり特徴がありますよね。はい、面白いと思う。
先生がその手にしていらっしゃる本は、
この本はね、はい、僕がもう40年も前にやったものなんだけど、世界の民話という37巻の大きなシリーズを作ったことなんですね、はい。ドイツにある世界文学としてのメルヘンという100冊の大きなシリーズがあるんです。これ世界的に有名なシリーズなんですけども、はい、それの中から36巻、僕一人じゃないんですけどね、翻訳は仲間を誘って一緒にやったんですが、はい、僕が全部編集して解説を書いたシリーズがあるんですよ、うん、それの中からです。
そうですか、
はい、世界の民話と言います。行政というね、はい、ひらがなで行政という各出版社なんですけどね、そこから出したものです、
うん、今は
今はねもう古本でしかないけど、図書館ではね、はい、大体図書館には入ってますね。
さて来週は、
僕は子供たちにその大人がお話を聞かせることが大事だと思ってるもんでね、そのことを聞いていただきます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。